次に6番石川豊議員。6番石川豊議員。
はい、6番、それでは通告書に基づき質問を、いたします。最初の質問であります。今年度も半期を過ぎようとしておりますけれど、8月の初めの県北を襲った土砂災害は、記憶に新しいところであります。そんな中、当庁の令和4年度施政方針、その中の主要施策の中でですね、防災のために対応すべき業務などを具体的に定めた町地域防災計画というのがありますが、これについて現況に応じた計画に改定をすると挙げてありますけれど、その進捗状況をお尋ねいたします。
庁長。石川議員さんの一つ目のご質問にお答えをいたしますが、伊豆沼町の地域防災計画の改定につきましてはですね、国の防災基本計画、あるいは県のですね、地域防災計画等々の修正を反映をしながらですね、各種計画との整合性を図りながら、的確に改正する必要はあると、そういう観点からいたしましてですね、今年度も、それぞれの皆さんにご協力いただきながら改定作業を進めておるという段階でございます。現在はですね、伊豆沼町防災計画の全会修正以降、改正改定が行われた国県等の計画内容をですね、反映をさせたところの第1項が上がってきておりますので、つまり各課および関係機関に対しまして、その内容をですね、確認をいたし、9月末までにですね、回答期限として今、紹介をしているというところでございます。今後のスケジュールといたしましては、取りまとめに第1項に基づきまして、再修正を行うとともに、新旧対象表及び概要版の再生に、作成につきまして、10月末をですね、目途に行う予定といたしております。また並行いたしまして、11月から12月頃を目的にいたしまして、パブリックコメントを作成を実施いたしましてですね、幅広く町民各位の意見を頂戴しながら、そのパッシュアップしてですね、2月頃を目的に防災会議を開催するという予定になっております。
6番石川議員。
はい、ありがとうございました。施政方針の中に別に期限を決めてあるわけじゃなくて、項目で挙げてありますんで、いつまでかということなんですけれど、先ほど冒頭申し上げましたように、自然災害というのはコロナ禍が落ち着くのを待っていることはできませんよね。そんな待ってから、あるいは落ち着いてから、これから大雨が降りますよなんていうことはないわけですから、自然災害は待ったなしで発生するわけでありますので、ぜひ一つ今の町長の答弁のようにですね、粛々と一つ進捗を進めていただきたいということを申し上げておきたいと思います。それから今ほどの町長の答弁の中で、すでに次の質問にもやや関わってきているかなというふうに私感じたんですけれど、問題はですね、その改定された計画について町民住民に対してですね、周知をするためにですね、どのようなその広報ですとかアナウンスをされていくのかと、この点についてお尋ねしたいと思います。
町長。
これは2つ目のご質問に入るわけですね。はいはい。それではお答えいたしますが、現在進めております改定作業はですね、先ほど申しました来年3月までに完了すると予定になっております。この改定を受けましてですね、令和年度中に2020年版の 災害ハザードマップを改定いたしまして、町民の皆さんにですね、お配りをしたいと考えております。その後、令和5年度2017年の市場さんの防災ガイドブック、これを改定をいたしまして、お配りする予定となっております。また、災害への備えなど防災に関する説明をですね、希望される行政区等々、また町もセキュリティに出向きましてですね、説明をさせていただくという予定になっております。今年度は改定作業中ではありますが、仮に災害が発生したとすれば、町の防災計画が改定されたものとして運用してまいるということになるかといたし、運用することとし、最新のですね、対応をしてまいるというところでございます。
6番石川議員。
はい。今ほど町長も答弁で話されたようにですね、結局改定しても町民住民がそのことを知らないということになると、改定した目的を果たしたということにはなりませんので、ぜひ一つチラシなりさし、今町長答弁されましたように、その冊子といいますか、それ自体を新年度に向けて改定をしているということでございますので、ぜひ、そのようにですね、進めていただきたいというふうに思います。それからこれは防災減災のですね、ポイントの一つに、これはお願いの範疇ですので聞いておいていただければと思うんですけれど、以前ちょっとそういう話が出たかに聞いておりますけれど、ポイントの一つに農業用のため池があるかと思うんですけれど、ぜひ農業用のため池の点検をですね、お勧めしたいというふうに思います。言わなくても分かりますけれど、もともと一定量の水量を溜め込んでいるわけですから、大雨が来て亀裂ですとか、地盤が弱くなっているということになるとですね、鉄砲水となって大災害につながる恐れが予想されるわけです。ですからタイムリーにですね、梅雨前ですとか、あるいは台風前ですとか、そういう時に点検をされるのをお勧めをするということでございます。これはそういうお願いの範疇ですので、別に答弁は不要でございます。先ほど言いましたように、自然災害というのは待ったなしできますので、ぜひ一つ早めの改定をですね、進めていただくように要望しておきます。要望しましてですね、2番目の質問に入らせていただきます。2番目の質問はですね、ちょっとそれ横文字で申し訳ないんですけれど、 DX デジタルトランスフォーメーションというふうに言われております。デジタル変革と言われているんですけれど、大なり小なりですね、好むと好まざるにかかわらず、もう非常に近い将来行政分野に入ってくるものと考えられます。今後この DX の導入をですね、考えたときに備えて、職員に対してですね、この DX への研修の職員派遣ですとか、あるいは先進自治体への視察などについてどのように考えておられるか、町長の所見をお尋ねいたします。
町長。
今のご質問に答える前に、防災に関してですね、若干ですね、皆さんにお伝えしておきたいと思います。確かにね、防災計画などいろいろあるんですよ。しかしそれをですね、今回改定に伴ってパブリックコメントを求めたりですね、あるいは集落の説明会を開いたりですね、周知徹底を図りたいと思っているんですが、私はね、もう本当に常に会議ごとにですね、このいわゆる自然災害、いつ起こる、おっしゃるようにね、起こるともわからない自然災害、防災計画、それはきめ細かに書いてる、そういうただね、地上のそういうものじゃダメなんだとね、常に我々は町民各位の一人たりともね、災害において人命なり、そういう被害が起きないようにも全力を尽くせる。だから常にね、 災害に対する頭をもう念頭に置きなさい。私はもう常にどんな地震あるいは雨、ね、風、どんな災害に対してどういうことが起こるか頭が離れたことはない、ね、だから課長さん皆さんからもあんた方はねこういう防災計画そういうものに頼ったことは全然ないんだってね。各地で起きているその災害のね実態をしっかりと把握をしていつ必ず時我が町にそういう災害が襲った時に直ちに対応するように常にですね検討して常に対応しなさいと指示しておりますので、単なる防災計画にこだわるとそういうものじゃないですね。今のこの自然状態そういう意味によって徹底的にですねもう私の方で、まあ、皆さんと情報を共有しながら全力を挙げてねいわゆる障害者あるいはねあの弱者に対する被害等についてもどう考えるのかも常に検討しているということをあの申し添えてご理解いただきたいと思います。はい、次に、それじゃあデジタルトランスフォードメッセージにつきましてですね、お答えいたしますが、あの職員の研修につきましては、出雲崎町の人材育成基本法によりまして、実施派遣を行っているというところでございます。DX 導入に関しましては、職員がですね、共通意識を持ったことが欠かせないことから、令和4年度の町職員研修におきましても、管理職を含めたですね、全職員を対象としまして、DX についての基礎的な研修を行うという予定になっています。また、新潟県の市町村総合事務組合が実施いたします、専門研修におきましても、DX 推進研修に今年度ですね、7名の職員が受講しております。今後も必要に応じてですね、研修等に取り組んでまいるという所存でございます。
6番石川議員。
はい、ありがとうございます。まあ、実際に導入作業扱うといいますか担うのは職員の皆さんですから、コロナ対応でですね業務多忙になっているとは思いますけれど、研修等着実に進めていただきたいと思います。で、この DX の話でございますけれど、先に行われました特別セミナー講座の中でもありましたので、もう少し私のですね考えを述べさせていただきたいというふうに思います。まあ先月1日2日とですね、全国の市町村議会の議員を対象に特別セミナーが琵琶湖湖畔で実施されました。まあ、町長には概略ですね報告をしましたが、私の理解では最近よく耳にするこの DX 導入の大きな要因背景の一つに人口減少少子高齢化があるというふうに考えます。例えば具体的にですね身近なことを例にとりますと、私が住んでいる町内というのは羽黒町です。で、羽黒町というのは1区から5区まであるんですね。で、それぞれ一区ごとに区長がおられます。しかしながらここ 2,3 年ですけれど3区4区あたりのからはですね区長など役員のなり手が限られている。要するにもう A か B か、ね、A さんか B さんしかもうその区長をやる人がいないと。それで3区4区は区の合併を模索をして、当然町にもその良し悪しですとか可能かどうかということは問い合わせをしているんだというふうにまあ聞いております。ですから、まあ当庁のですね人口減少がこのまま進みますと、月始め原則5日役場からですね、各家庭にですね配布物を受け取る行政区の区長がですね役員がいずれはいなくなるのではないかというふうに申しているわけです。そこで DX の話です。まあ横文字も私はあまり得意じゃないんですけれど、結局そのデジタル技術をですね駆使して行政業務のフォーメーションを変えていきませんかということなんですね。 私のわずかな知識からしてもですね、幅広い分野で機能していくと思われます。実はすでに行政の業務にも DX が入り始めているんだと思います。例えば今の新型コロナワクチンの接種証明書の件ですけれど、ワクチン接種を受けますと証明のためにシールが貼られますね。で、町の担当職員がですね、登録操作でインプットした後、自身のスマホをマイナンバーカードに近づけてインストールすれば、接種証明書がスマホに掲載できるわけです。何が言いたいかと言いますと、わざわざ紙ベースで証明書を持ち歩かなくても済むということなんですね。あと町の LINE でですね、新型コロナウイルス感染者数の情報提供ですとか、あるいは各種イベント情報の情報などもその一つかもしれません。ざっくり申し上げれば、これが DX、いわゆるデジタル変革の概念だと私は考えています。それで究極はですね、おそらく各家庭にですね、タブレット端末が配備されて、住民自身が自分が知りたいことだけを検索して確認をしていくようになるのではなかろうかというふうに考えているわけです。結果として行政区のですね、役員さんはペーパーレス化が大幅に格段に進んだということを感じるようになるのではなかろうかなというふうに考えております。いろいろ課題は残るとは思いますけれど、町民住民が便利で楽になって住みやすいことを実感する、 DX を取り入れるということはそのことを目指す手段ではなかろうかなというふうに私は理解をしております。ぜひ今からですね、冒頭申し上げましたように、大なり小なり、もう近い将来その DX の導入ということがですね、差し迫ってくるわけでございますので、ぜひ今今年は今年度は7名ですか、研修ということで、配備をしているということでございますので、諸準備を進めるよう要望しておきたいと思います。ただ私はそうだからといってアナログフォーメーションがなくならないと思います。5年後10年後ウェイトは間違いなくデジタルフォーメーションに傾くと考えますけれど、だからといってアナログがですね、なくなるとは思いません。当分の間アナログとデジタルの共存していくんだと思います。その理由は時間の都合上で割愛をしますけれど、また最終日時間が取れれば継続説明をいたします。それでぜひ進めていただきたいということを申し上げておきたいと思います。何か長所コメントあれば、はい、
長所。
デジタルトランスフォーメーションをなぜ実施するのか、これはね、おっしゃるように町民の日常生活、社会環境、ね、生活が便利になる、それを目的にこの制度が進められる、これはおっしゃる通りです。ただデジタル庁が発足しまして、ちょうど1年目ですね。国はですね、23年6月をめどに140のね、具体的にこのフォーメーションのいわゆるシステム改正につけての道筋をつけると言っております。その中にはですね、やっぱり税や福祉、あるいはですね、教育関係のいわゆるフローやですね、システムの統一と、しかもですね、アナログの廃止とも入ってるんですよ、アナログね。しかしこれは一気化成できるわけはないんですよ、ね、特に我々のような町におきましてはね、大変厳しい状況がございます。このいわゆるデジタルトランスフォーメーション、これ取り入れるためにも大変な難所があるんですよ。だから、職員決心もさることながらですね、私たちはもう常に申し上げていることはですね、こういう専門的な技術と高度のですね、いわゆるその知識を持った人たちを外部からですね、いわゆる随時、総評をしながら、しっかりとね、国 りの今進めるデジタル化、それに対する行政、町、小さな町はどう受け止めるか、そういうものを具体的にですね、進めていかないとなかなかでき難しいですよ。だから基本方針はわかるんですがね、まあ、そういう時代の要請があるわけですから、私たちも限りなくね、おっしゃるように、ね、デジタル化にする、なぜ、デジタル化はなぜ必要なのかというものの基本方針をしっかりとわきまえてね、もう進めてまいらなきゃなというふうに考えておりますので、また職員も検証しますが、また議員の皆さんは相当勉強しておられるようですので、随時ね、いろいろございましたら、ご指摘、またご指導もいただきたいなというふうに思っています。
6番、石川議員。
はい、ありがとうございました。それでは最後の質問に入りたいと思います。通告書にも述べておりますけれど、町の指定管理施設においてですね、親切丁寧さの欠ける応対事例の連絡が実は私のところに届きました。届いたものであります。2つございます。紙風船がですね、今は議場にですね紙風船置いてありますけれど、地元発信の意味ということであるんだろうと思いますけれど、紙風船がですね売り場に出ていることを知っている方が施設リニューアル後に買いによってですね買おうと思ったんですけど見当たらないものですから従業員に尋ねました。で尋ねたところ置いてありませんと、置いてありませんという、まあ、存在な返答で、まあ、愕然としたと。だから置かなくなった経過を簡単に簡潔に説明してもらえれば気分を害さなくて済んだものをとその方は言っておりました。またもう一件はですね、町として力を入れているブランド米コシヒカリ、出雲崎の輝き、これを買いにですね東京から来た方が店頭に出ていた昨年の輝き残り3袋全部買った後にですね、今年の出雲崎の輝きはいつ頃店頭に出ますかと聞いたところ、いつ出るか分かりませんと不愛想な返事が来てですね、その方は大変不愉快な思いをしたとのことです。分からなかったら調べて後日連絡しますというのが、まあ一般的な対応ではないでしょうかね。完璧な人間なんていないわけですから、そのように話をすれば、買いに来られた顧客はですね納得されたと思いますけれど、まあ、以上これらの事情からも分かるようにですね、指定管理施設における顧客対応のですねレベルアップが急務と考えますが、町長の所見をお尋ねいたします。
町長。
石川議員のお質問にお答えいたしますが、紙風船の件につきましてはですね、7月中旬に物産展のリニューアルを行いましてですね、商品の陳列が大きく変わる中で紙風船コーナーの配置場所をめぐりましてですね、の耳先とトラブルが生じたと、まあ、それ以降取引ができないという状況になっておりますが、町といたしましてもこの施設は町の大切なですね情報発信の場所でありますので、地元の特産品を全面に出し配置してほしいということで管理者に、指定管理者に申し入れをしているところであります。まあ、指定管理者からまだまだですね納得のいく配置ではないので、品ぞろえも含め地元の特産品をお答え、アピールできるように配置をして、今後も紙風船の販売ができるように努めるとの回答をいただいております。まあしかしこういうですねご質問をいただいて本当に残念に思っております。ご指摘の通りですね、もう少しですねやっぱり接客対応等につきましては十分ですねもう意を尽くしてもらわなければならんと私は思ってますね。紙風船にしてもね、コシヒカリ、うちの町のねコシヒカリにしましてももっとお答えする対応は方法はあったと思うんですよね。まあ、そういう点につきましてはですね本当に私もまあこういうご指摘いただき残念でございますが、強くですね私に感謝に そういう社員教育について徹底するようにですね、申し入れをいたしておりますので、またその日の状況を見極めながらですね、随時またそういうことが二度と起こらないように一つ対応してまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。
6番石川議員。
はい、ありがとうございます。まあその通りだと思います。なんて言いますかね、いい言葉を使おうとかそうでなくて、やはり接客というのは心だと思います。せっかくわざわざ会に来られているわけですので、ぜひまた今町長答弁にありましたように、また指定管理施設側にですね、そういう事例があったんで、ぜひね、内々に皆さんの内部でどういうふうにしていったらいいのかということをね、要するに外部から外から、例えば町からそういうことを言われた、あるいは他の人から言われた、でもダメなんですよ。そこを現場にいる皆さん、現場にいる皆さんが本当にそれはやっぱりうまくなかったということで、反省の上に立って、じゃあどうしたらそういうことが直せるのかということを、やっぱりそこのいる現場の人たちが本当に考えていかないと、周りがただわーわー言ってもなかなかこう直らないといいますかね、改正できないというか、そういうことだと思いますので、また機会を見てですね、町の方からも、そのことについて意見をまた発していただければというふうに思います。まあ、ぜひとも早期に改善されることを期待いたしまして、私の一般質問を終わります。